はい、4月6日木曜日17時になりました。木曜日新チャンプルのお時間でございます。
わっしょい、
あ、わっしょい松岡さんですか。
いやいやいや、
わっしょい秋山さんだ。
勝岡さんじゃないや。火曜日のイメージだった。
あ、え、火曜日にわっしょい松岡さんが出てるん
ですか。違う事務所も違うのにや。何チャンプルだわ。事務所チャンプルだわ。
できましたってな。
はい、いや、いいよ、わっしょいさんの話引っ張るな。
わっしょいって言うから
引っ張るな。はい、自己紹介して。
今日は早起きしてます、その人。
はい、今日も早起きしてます、秋山です。
お願いします。
は
い、めちゃくちゃ眠い今。
でも絶対聞いて申し訳ないんだけど、何時に起きたのってなっても、あ、全然早くないじゃんって思ってしまいそうな自分がいて怖い。え、昨日仕事だったの。
昨日は休みもらった。だからちゃんと、
あ、寝た。
10時半ぐらいには早く着いて、
うん、
今日は5時半起き。
あ、早早かった。
ちゃんと
早い。思ったより早かった。7時ぐらい。
いつもの仕事始まる時間から、仕事終わる時間。
あ、なるほどね。
に寝てたんですよ。
昼夜逆転の逆転もう一回したんだ。
そう、ただ
お帰り
寝れなくての1時半ぐらい、
うん、まあ、そうだよね。普段その時間寝てる人が
の、まあ、5時半起き。
まあ、何があったかはまあ別にも聞かないし、
聞かなくてもいい。その話ぐらいしかないわ。今週は
そんなことないだろう。そんなことないだろう。人間ドック行ってきたんだろ。
そう、
はい、終わり。バリウム飲めなかったんだろ。はい、終わり。
もう、こういうさ、一応 あのストーリーには載せたけどさ。
ストーリー見ないから。
あ、で見ないけど、
そう、ツイタミだから。ツイタミ、
もう
人間ドック行ってきた。初
初です。
33で
初。
なんかね、どうだった、なんか見つかった。
もっと怖いものだと思ってた。いろんな、なんか機械とかブワーンって通されたりとかっていうイメージだから怖かったけど、 あれ俺これぐらいの研修だとやったことあるなっていう感じで、一応
まあなんだかんだでこの普段の健康診断を、うん、もうちょっとなんか種類が増えたみたいなとか、うん、まあ、言ったらこの怪我して病院行きますとか、ちょっと体調悪くて病院行きますの延長上みたいな。
それ
を一気に受けましょうみたいな感覚だからね。
で、だからそのコロナ禍あとぐらいにその病院にちょっとお世話になることがあったときに、
うん、
めちゃくちゃその検査されたんですよ。いろんなところを回るやつ、
はいはいはい、
それと一緒だったなと思って、だから人間の人、あ、それを意図的に自分から受けに行くのがそうなんだなって、まあ、そうだ
ね、だから言ったら、やつその病院やつの症状が出て行ったら、うん、もっと探すさ、多分、うん、この症状はどっから出てるんだろうって言って、
でもその原因を追求するために他も血液も、
う
ん、ね、
いや、ここが違う、じゃあ次これ、はい、じゃあ次これだけど、一応ね、人間どっかコースが決まってはいるからね、
うん、だからもう あれで一応拍子抜けというか、自分
ので
胃カメラもその前の時にやったことあったから、うん、今回もその、まあ、人間ドックの話ちょこちょこここでするじゃん、
はいはいはい、
でバリウム飲む飲まないとかの話を飲んだことないっていうのを言ってて、うん、初めて経験できる予定だったけど、
うん、
そういえば俺胃カメラ予約したなっつって
思って
て、はいはいはい、で今日朝ね7時ぐらいにはもうその病院入って受付があってみたいなの時点で、このバリウムを飲むにあたっての注意事項みたいな、
うん、
確認事項みたいなのを言われて、
はいはいはい
はい、あ、俺イカメラ予約してなかったですっけって。
あ、イカメラ予約してないと自動的にバリウムになるの？
そうですね、なんかあの僕が行ったところではイカメラが希望であれば別途そのオプション的な感じで、あの別料金追加のイカメラになるんですけ
ど
しかも事前予約しか対応できないと基本、
うんうん、
で予約したつもりだったけど予約が入ってなくて、
うん、
そうなんですねっつって、で一応キャンセル待ちもできますよっつってキャンセル待ちしてて、
うん、
っていうのをやったんですけど、っていうのもその僕1月ぐらいに、まあ、電話でこの日に受けたいですっていう予約を入れたんですけど、うん、仕事終わりに朝5時、
はいはいはい、
6時ぐらいにね、
うん、
予約の電話入れたんです朝1で、
うん、
多分僕予約は取ってて、
うん、
なんかいろいろそれを言う前に寝落ちしてたっぽくて、
え、病院の予約の電話で寝落ち、
うん、
怖
そう、だからどこまで予約したかも
病院の先生絶対死んだと思うやんに。もしもしもしもしみたいな、
ドックの予約お願いします、かしこまりましたみたいな、でなんかいろいろ なんか説明みたいなことを言ってくるんだけど、うん、この説明今いるかみたいなのがめっちゃ長かったんですよ。
まあまあでも、まあ多分、本当はね、多分3ヶ月も前から人間ドック予約する人ってそんなにいないから、
ああ、そう
なんですかね。まあ多分前日の、まあまあ前日ってこともないと思うけど、
そう、この3月年度末とか、新年度、うん、始まる前は混むから、早めに入れといた方がいいよっていうのを言われて、
ね、
もうその視点でだから
連絡した。そうだね、なんか健康、会社とかで必要になって受けてくださいって言われるからこの時期ちょっと混むかもね。
そうそう、それがあって多分もう事前に入れてたんですよ。で、そのなんだろう、後々この通知が届きますよ、予約了解しましたで、
はいはいはい、
何時から受付開始ですとかっていう説明を電話口で全部されてたんですけど、うん、
まあ、一応口頭でも言いますけど、
は
い、
後ほど
書面でも送りますよと、
はい、届きます。いや、資料届くんだったら、うん、
まあ、それを
予約完了です、ではまた後日資料届いて中にこのチェック項目とかあるので、うん、そちら確認お願いしますね、じゃあ住所繰り返しますとかぐらいので良さげだけど、めっちゃ細かいことまで確かめっちゃ説明されてたんですよ。
今同じ気持ちになってる。めっちゃ細かいことまでめっちゃされ説明されてる気になってる。
うん、だってそれがないと、ね、
はい、かわいい
話が、いや、それを言い出したらもう俺何も話できん。こういうことありました。以上、もう1時間の番組持たんわ。それ言い出したら。
あっちも仕事だからなって来てるから。
あっちも仕事。うん、まあまあね。だから多分それの途中で、寝落ちして、その胃カメラの予約をできてなかったんですよ。
結局向こうからしたらできてないやしーってなるかもね。
うん。いや、胃カメラの予約を俺は早く伝えたかったけど、説明がブワーって来るから、聞かないといけないじゃないですか。
まあ、言った言わない論争で聞いてないよで書面で送るんだけど、今度は書面の読まない人がいて聞いてないようになるんだろうね。
そう、ただ書面が来たのが先週ぐらいだったんですよ。
まあそんなもんよ。
そうで、そこで見て胃カメラ別途予約っていうのは一応書いてて、まあでも事前になんか予約しといた方がいいよって聞いてたから、僕はもう予約したもんだと思ってて今日一体やってなくて、でそのバリウムで結局やりますと、
うん、
キャンセル待ちもちょっと今日も混んでるからみたいな、
うん、
でその問診でなんか胃がこういう過去3ヶ月にこんなことありましたかみたいな、
まあ、症状がありましたかっていう、
で僕その問診票にはもう完全に忘れてて、
うん、
この先月1週間前か先月の末ぐらいにめっちゃ胃が痛くて、
うん、
その過去にめちゃくちゃ胃を痛めたことがあった時と症状が似てたから、それを問診の時に言ったんですよ。ここに書いてなくて、
ああ、はいはいはい、
書く時には完全にそれがあったことを忘れてて、
うん、
2日ぐらいで治ったしと思って、で問診の時に何かありましたっつって、吐き気とかなんとかって言われて、ああでも先々週ぐらい何かあったなっていうのを言ったら、本当に看護師さんがもう急に焦り出して、あ、そうなんですか、ちょっと一回先生の方に確認してきますっつって、その場に待機させられて、本当にものの2分ぐらいで戻ってきて、ちょっとすいません、今日はバリウムでの検診ができませんって言われまして、だから僕の中で今回人間ドックを受けたっていうこの初めての人間ドック感がちょっとなくて、
あ、一大イベント、メインイベント受けてない感じなんだ。バリウムも胃カメラも、初めてのこの検診っていうのがなくって、
そう、
まあ、なんか他のオプションだけ受けに行ったみたいな
意味なんだ。他のそう 大腸検査のためのなんか検便でやったりとか、あの超音波でお腹見たり視力測ったりとか、
まあ、そんな痛くないとかね、苦しくないような感じの、
怖いと思ってたものがちょっと拍子抜けだとか、まあまあ良かったなっては思ったけど、ちょっとまあ正直やっぱりバリウム一回飲んでみたかったなっていう。
いや絶対バリウムよりカメラの方がいいよ、
ね、だからその麻酔の話とかも聞いたし、
うん、
そのであとバリウム飲むんだったらその後ゲップしちゃダメとか、
あ、
発泡剤、
まあ、一回はね、なんか本当にみんなが言ってることが本当なのかみたいな、
そう、
まあ、一つの経験としてはね。
俺3回ともゲップして3回やり直しさせられましたわとか、ここで今日言えるんかなって正直朝思ってたから、
うん、
バリウム飲むんだったら。それが全くなかった。
多分あれ3回飲んだらマジできついと思うよ。
きついんでしょうね、
うん、1回でもあれなのにと思うよ。
いや、はい、なんか一個経験し損ねたなっていう初めての人間ドックでしたね。
今日はこの後生配信して、
はい、
仕事、
そうですね、まあ、仕事も今日はもう朝からもうぶっ続けでこの後あるので、まあ半分っていう感じですかね、うん、オープンしてちょっとした後任せて帰るだけなんですけど、
あ、
けどもうこの後19時半から TikTok のアカウントで、
あ、 TikTok のライブ、
TikTok の生配信を1時間やった後に、うん、YouTube の方でも1時間生配信やるっていう、
両方やるんだ。
そう、どっちも僕らライブ配信をやったことないから、
あ、
もう今日がっつり やりましょうってなったから、
あ、じゃあ揃う日にね、
やりましょうってなって、で YouTube の方はだからもう先にあのもう配信 の、
あ
の枠というか、あれを先に作っただけであって、最初は TikTok から、そう1時間ずつせっかくだからやろうよっつって。
TikTok はやったことないな。今なんか最近好きなアイドルが Twitter のなんだっけ、はい、スペース、
はいはいはい、
って言ってなんか。インスタライブはコメントできるさ、うん、でスペースもなんかコメントできるようになってたんだけど、やるっつってから聞いてたわけ、はい、でなんか30分ぐらい喋ってて、もう本当にただただ喋ってるのを聞いてるだけ、
あの音声だけ、
そうそうそう、音声、まあ、ラジオみたいな感じ、
本当にラジオみたいな、
で聞いてたら、じゃあもう今日はここで終わりますみたいな、バイバイみたいな感じでやったら、あれあれって言ってて、なんだなんだ、あれあのそのスペースをやるための携帯を、はい、いつもの携帯じゃなくてもう使ってないくて、はいはいはい、Wi-Fi でこのつながる携帯があるさ、はい、あれでやってたら、はい、このロックをするパスワードを忘れたと、だから開かなくなって終われないってなって、そっから5分ぐらいあれっつって、なんだっけなパスワードっつって、やばい今2回目間違えたっつって、ずっとなんかみんなしてもう3万人ぐらい聞いてんのよ、
はい、
3万人 にもうなんかもうみんな早く切って早く切ってみたいな、こんなん嫌だから早く切ってって言ってるわけ、いや3万人切らんだろうと思って、う
ん、いや切らんだろうロック忘れるってやる、
だから初めはどうやって始めたんだろうみたいな、まあ、初めは覚えてて配信してる間に忘れたのか
ね、どうなんだろう、
いやだからいろいろ生配信にペットのユージ出るのって来てますけど、
ペットのユージは出ないですね。
ユージさんが出る。
菊一文字のユージは出ますよ。
2時間か。
2時間だからもう本当に今日ぶっ通しなんですよ。さっき人間ドックも終わって帰ってきて、ほぼもうそのまま家に帰らず今直接もうこっち来て。
秋山も今日ぶっ通しだな。
今
日をなんだっけ、コロナ前に。
はい。
あの挙式、人前式の挙式の研修を受けてたんですよ、
はいはい、なんか先週言ってました
ね、そうそうそう、で4人か5人ぐらいで受けてて、でテストを受けて、じゃあいざ実践ってなったらコロナ禍突入みたいな、はい、でそれが今日この実践テストで初めてお客さんの前で司会してきたわけ、
はい、
で朝の10時半だ9時半 に行って打ち合わせして、3本もうなんていうの、人前式って人前式、
はい、
だからもう30分ぐらいで終わるっちゃ終わるやつなのね、はいはいはい、でそれを3本やって今こっちに来たんだけど、糸満でやっててから、
糸満、
そうそう、なんかこの自分が お世話に なってるところが女村か糸満か、まあ、たまに違うところでやるみたいなんだけど、はい、昨日の夜までさ女村だと思ってたわけ、
はい、
でやばいと思って9時半に女村だと思って何時に出ようかなってドキドキして、でもう寝る直前にちょっと早めに寝よう、昨日の夜何もなかったから早めに寝ようと思って、どれぐらい時間かかるかなと思って調べたら、あの言われた式場の名前入れたら30分で出てきちゃうわけ、
はい、
30分と思って 夜に調べたからかな、いやでもまさか女さんまで30分でどんなに空いててもいかんだろうと思って、うん、見たら糸満だったわけ、糸満やんと思ってちょっとほっとして、
人前式を糸満でやるんだ、
そうそう、まあまあ言ったらなんていうの、教会式みたいな感じだから、
はい、ああいう、でもそういう場所があるんですね、糸満にも、
あ、そうそうそうそう、そう、あってから、だからもう初めて人前でこのやって、なんもうさ、なんつうの、ずっとその教えてくださってる方、その方もずっとやってる方で、はい、教えてくださってる方と2人でやってたわけ、
はい、
でその方がまあこのなんか新郎新婦はこんな動きするよとかっていうんだけど、やっぱもう台本とさもう絶対違うさ、
うん、
なんか言おうと思ったらそれはどうぞって言おうと思ったらもうやっちゃうみたいな、
はいはい、
ああみたいな、動いちゃったと思って、なんかどうしようってもう固まったりとかしてて、いやなかなかやっぱこんなの難しいなと思って、アドリブ聞かない、なんかそれではってもう言ったら何かしらで終わらせないとやっぱ失敗した感になっちゃうから、うん、なんかこう言ったらいいんだよとかこう言えばいいじゃんみたいな感じだったんだけど、もう全然そんな余裕ないよね、
へ
え、わーって。
人前式って何が違うんですか、実際その披露宴とかとまた違う、
教会は神父さんじゃん、
はい、
神でしょ、
はい、
で、まあ、だから人前式、神の前とかだと、まあ、はい、 神社とかだともあるさ、はいはいはい、あれはそういう神父さん、まあ、はい、洋式にしろ和式にしろいるさね、はい、で人前式ってのはあの、まあ、文字読んで文字のごとく、はい、もう人前でやるから、はい、まあ、ご両親の前でとか、はい、この挙式に来ていただいた人の前で誓いを立てるから、はい、まあ、言ったら挙式と一緒、披露宴と違 う、 う、ね、だから食事とかはないけど、はい、だから挙式やって披露宴やるさ、
はい、
からその挙式と一緒だ、それが、うん、人前のだけ、神父さんじゃない、賛美歌とかがない、
お誓いますか的なやつが言ってくれる神父さんがいなくて、
あでも司会が読む場合もあるよ、司会が問いかけるから誓いますって言ってくださいみたいな時もあるし、
おーはーはーは
ー、だから、まあ、変な言い方、神に誓うんじゃなくて人に誓う、この
ここに今日いる皆様、そ
う
そ
う、皆様の前で誓いますっていう、
っていうことね、
そうそうそう、
あじゃあ俺の知ってるやつだ、
あ、まあ、そうそうそうそうそう、
いやっていうのも、そのなんだろう、披露宴の司会の依頼とか、それこそ人前式や人前式のもう依頼としてなんかお仕事とかで来るじゃないですか、うん、僕二次会の司会で呼ばれたというか、はいはいはいはい、オファーされたやつに行ったら当日その台本を渡されて、うん、人前式を行います
って、二次会前に
人前式って何ってなって、初めて聞いたけどってなって、本当にその場で調べて、でその会場の人に聞いて、うん、しかも本当の普通のパーティースペースみたいなところで、はいはいはいはい、食事しながらだけど頭の方で人前式を、
まあ、本当にもっともうちょっと砕けた感じというか、
披露宴はやらんけど、その
なる、披露宴やらないで、まあ、二次会と言っていいのか分かんないけど、まあ、パーティーか、披露宴パーティーみたいな感じか、
いつも二次会をやってる会場からいつもの感じでオファー来たから、
ね、二次会ではないんだ、
そうだ、お披露目パーティ ー、
あ
ー結婚披露パーティーをやるらしくて、ただそれを会場側から の、 そのオファーが来た時にも言われてないし、
は
いはい、俺普通に二次会の
イエーイ
の、 あの司会をやりに行くテンションで言ったら、うん、台本渡されてえってなって、何これっつって本当にその時全く知らんくて、
そうだね、どのテンションで呼べばいいか分かんないよね、
そう、それでしかも僕なんだろう、披露宴の時はちゃんとスーツ着るんですよ、
あ
で二次会の時はかりゆしとか、
はいはいはいはい、
もうちょっと、
砕けた格好、
そうジャケット1枚羽織ってるちょっとカジュアルな感じで行ったりするんだけど、その完全に二次会の風貌で来たんだけど、
はいはいはい、
来てる方々は披露宴ぐらいの、
あ結構フォーマルな感じなんだ、
そう感じで来てて、
おうおう、
でじゃあそろそろ始まりますみたいな、でなんかこのプログラムというか二次会の披露宴パーティーの中で人前式 の、 このやるような誓いますみたいなのをやってほしいっていう感じでその会場の人に言われたんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかこういう流れです、
まあ、もうちょっと友達のノリみたいな、
そう、うん、ノリというか、まあ、この披露宴も挙式もやらんけどその少ないそれぞれのね、
うん、
お友達と本当に両親だけ呼ぶような、うん、めっちゃ本当に30人ぐらいしかいないこの披露宴パーティーの中の一個のイベントとして、うん、出し物としてこの人前式の様式でやってほしいって言われたんです。でだからもう最初は普通に僕その披露宴パーティーの二次会の感じで大丈夫ですって言われてたから、うん、どうーって出てったんですよ、
う
ん、したらもう本当に変な空気になって、
はみたいな、まあはじゃないけど
はい、本日は誠におめでとうございますっつって、でこの後ね人前式を、
うん、
簡単ではございますが取り行いまして、その後はゲームなんかも用意してありますのでみたいな、よろしくお願いしますって、二次会のいつものテンションで言ったらマジで空気がもうめちゃくちゃ悪くて
あ
で人前式のやり方とか俺は知らないから、まあね、やったことないし、
うん、
だからもう一応会場の人に聞いたのと Google 先生から教えてもらったやつで、
うん、
やり始めたんですけど、最初のあのテンションではないんですよ完全に、
まあそう、まあ、どこまでこのねほら愛せよっていうノリの人ももちろんいるし、まあ、呼んでる人のねが親族とかまでちょっといますとかだったら、はい、ちょっとおごそかにね、ちょっとおごそかになるだろうし、そのもう
まさにフォーマルな感じで来てる皆様の前でやる、
うん、本日は皆様ご臨席賜り誠にありがとうございますの、はい、
本日の司会を、させていただきますね、ともきと申します、よろしくお願いいたしますみたいな、このトーンでね喋、うん、るやつが、うん、どうもーから入ってきたからいやでもここは多分違うぞってなったから、ちょっと抑えめのでもちょっと明るいやつぐらいの感じで、さあそれでは神父の何々さんの方に皆さんの前でお誓いを立てていただきたいと思います、何々があっても誓いますか、はい、いただきましてありがとうございますっていうぐらいのテンションでは一応やったんです。で一応もう景品とかも 新郎新婦が用意してたからビンゴゲームみたいなやつ、
はいはいはいはい、
ビンゴゲームやってたんですけど、なんかもう多分最初のつまずきがひどすぎて全然盛り上がらないまま、もう最後なんかもう僕がいつもやってる110円ゲームっていうのをバーンってやって、うん、わーっていう感じで終わったらいいなと思って110円ゲームの説明を しようとしたら、あのすいません一つお願いがありまして、新婦からあのお手紙お預かりしてて読ませていただいてもいいですかみたいな、ああ、はい、時間はまだあるんで大丈夫ですよつって、ここでですね、あの新婦からサプライズであのお世話になったお母様にあのお手紙いただいてるんでつって、じゃあ新婦前の方にお願いしますつってマイク渡して読み始めたらもうみんな号泣
、まあ、まあもう一番のね
そう
あれですよ、うん、披露宴で言っても もちろん最後の
お開き前の一番いいとこじゃないですか、
もう育ってくれてありがとう、でもね
だからもうその回の頭から最後まで俺だけずっと
違うねあいつだけ違うな
違うぞっていう、もうあいつだけなんかちょけてるやついるぞみたいな空気があって、なんか本当に申し訳ない気持ちだったのが一回あって
クラスの間違っちゃったやつ、
もう本当に申し訳なかったなと思ってすいませんでした本当にあの時の、
いや誰に謝ってんだか分かんないけど、まあ、いろんなねお仕事の経験をさせていただいて、
だ
今日は一緒もう研修してからのあれだったのよ、だからずっとこの教えてくださった方がいたんだけど、はい、明日もう一個やあるんだけど明日来ないかねって言われて、それで頑張ってって言われたんだけど、もう本当にさ今、まあ、ちょっとごめんね CM 入るあれなんだけど、はい、時間なんだけど、なんていうのもうオプションというかこんなのあるよこんなのあるよ、
はい、
こんな場合こんなのがあるよもういっぱいあるわけ、
あ、はいはいはい、
もう言ったら
チャートにしたらめちゃくちゃいっぱい、
そうそうそうそう、なんか
多分
まあ、言ったらだってね普通に超ドシンプルは、うん、あの新郎新婦が入ってこられて、はい、誓いの言葉言って、はい、指輪交換してウェディングキスしてで署名して披露して、まあ、ほぼほぼ終わりみたいな感じなんだけど、はい、なんかまあ例えば なんだろう今なんかこのブーケをこうなんか一本ずつ渡してって作って新婦に渡すとか、
はい、
このリボン、そうそうリボンを通して、
はい、
あの指輪をこう指輪リレーしていくとか、
なんか一応ちょっとなんかそういうレクリエーション的な雰囲
気も、そうそうそうそう、だから一緒に参列、あの一緒に参加した人も一緒に挙式を作ろうとかも言ったら多分海外でやってたことがこっちに入ってきてとかがあるからなんか。この場合ってどうしたらいいですかがいっぱい多いわけよ。で、それを瞬時にね、じゃあこう言ったら、はい、こう言ったらみたいな。今まであったこの台本のセリフをじゃあこれに言い換えたらいいんじゃないみたいな感じなんだけど、うん、もうそんなさ、あれないさ、レベルないさ。
そう、引き出しはまだ持ってないから。研修受けただけで。
台本通りに綺麗に言うとか、
うん、
ね。まあちゃんと新郎新婦見ながら言うけども。
おごそかに。
そうそうそう。
その進行をもう進めていくのはできるけど。
二次会とかだったらね、なんかちょっと忘れちゃいましたとか、うん、あ、すいません、ちょっと忘れちゃってとかって言うさ。うん、もうそれも言えないさ。
うん、
もうダラダラよ。あの、入った瞬間は、ちょっとクーラー強いなと思ったけど、うん、もう敷地は汗ダラダラよ、背中。あれ、こんなに暑かったっけ、今日と思いながら。っていうのを3本やったんで疲れてるんですよ、今。
本当に、だから本当はね、そういう研修をちゃんと受けてからやってるものですから ね、
はい。
僕は本当に無茶ぶりというか、急に聞いてないよっていうのがあったんでね。
はい。
はい、皆さんもぜひ、人前式やる場合は、オリジンの秋山までよろしくお願い
します。友樹も経験積んだらいいさ。
いや、僕は、はい、二次会の司会ぐらいが。
あ、じゃあ、はい、秋山の二次会の司会あげます。
よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います。メールアドレスが、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお持ちしております。それでは一旦、CM です。 はい、すごいすごい球が出た。剛速球の4月6日木曜日10時25分になっております。木曜日ジンジャンプレーやっております。
よっしゃ、テンション上げてこ。
うわい、
群馬の兄蔵さんがこんにちはと。
こんにちは、
春休みか、春休みですかね。
あ、まだ春休みなんですかね。
抹茶さんさん、抹茶ちゃんちゃん、
抹茶
ちゃん、秋山さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ご飯食べ終わった後のギャルポーズも板についてますね。
え、
1回しかやってないよ。
ギャルポーズしてるの？
してない、してない。一回、純がいつもやってて、
はい、
やらされたというか、やったんだけど、後で映像見たけど、全然なってなかった。普通にただ、器の底見してただけだった。させん。
昨日も撮影してました。
昨日は、あ、純がさ多分撮影してた。
パレット前かどっかで。
昨日何やってたんだろう。
いや、なんか昨日僕の知り合いがインスタで YouTube デビューしましたっつって、多分インタビュー受けてたのか、なんかの純選手と一緒に映ってたから。
なんだろう、ちょっと待ってよ。
なんかやってたんかなと思って。
ね、昨日はね、よいしょ。
そう、しかも、そのインスタのね、フォローしてる友達というか、うん、もう、この間大阪から帰ってきたばっかりというか。
昨日一応何も入ってないけど分かんない。4日にあの TikTok の撮影でみんなで集まってたから、もしかしたらその後なんかこの日がダメになったからとか。一昨日は TikTok 室内でしか撮ってないからな。
うん、
まあ、なんかもしかしたらもうアップしてるやつとかかな。
なのかな。
前にやったやつかもしれない、ね。
でも YouTube のリンクは載ってたから前にやったやつなのかな。
あれじゃない、知名度調査のやつじゃない、パレット前だったら。
がアップされてたのが昨日なのかな。
うんうん、昨日ではないけど一応先週ぐらいかな、先週か先々週ぐらい。
じゃあ その彼が
その人に届いたのが昨日だったんじゃない。
はいはい、あ、なるほどね。
はい、我らが友樹は敗退骨でついに生配信なので逮捕はあるなしなしです。
あ、最後の一文だけいらないですね。
すだろう、今夜生配信あるのに眠いのよとか、
ね、
バリウム飲めなかったの、勝手にマイクを見守りたいアンツバさんから、こんにちは、沖縄チャンネル見てて始まってるの忘れてたと。
いや、いいですよ。いや、
もうどっちにもいますからね。はい、秋山と瞳、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステと。一人しかいないのよ、ムツゴロウおじさんですけどと。
ね、
なんかね、寂しいね。
もうなんか、寂しい。めっちゃ見てたからな。
坂本龍一さんもね、亡くなられてからさ、
もうなんかどんどん、
あ、もうし、でしかも78とか、ムツゴロウさんが80いくつとかか、
87でしたね、
7か。だからなんか、もうなんか若、なんていうの、87って若い感じになってしまってるけど、でもそうでもないのかとか。でも坂本龍一さん78は若いさ、
う
ん、
若い、
ね、寿命から考えたら。
そう、
でも
寿命からというか、なんか坂本龍一さんのイメージがやっぱ、
もともとあの方ってちょっと貫禄あるさ、
うん、
なんかこの見た目もちょっと言い方悪くけど老けてるというか。だから78の写真見ても全然変わんないわけよ、イメージの中の。
昔から小学校中学校ぐらいから見た時からもうちょっと白髪混じりのすごいダンディーな白髪の
センター分けのね、シルバーの
かっこいいおじさん、
ロマンスグレーおじさんだったけど、だからね、亡くなられましたって写真見ても全然変わってないのに、なんで亡くなるんだろうっていう。
でもね、あの名前がテロップで出た時の78とかを見たら、
そうそうそう、
もうそんな年だったのかとかってやっぱ思うし、
ね、とか思うし、親がもうその世代になってるさね。なかなか、
そっか、
あ、そういう年なんだって思ってしまうと、
ね、人間っていうのはやっぱいつか死ぬっていうのは分かってはいるんですけど、
なんかだからだんだんね、昔はちょっと遠い話だったけど、あ、なんか本当に知ってる方がどんどんいなくなってしまうんだなっていう寂しさ ね、はい、暗い話になっちゃいました、
ね、
リナさんこんばんは。この間受けた職場の健康診断の結果が届いて、貧血の経過観察でしたと、ちなみに体重は前よりか減ってましたと。あら、心配。貧血はね、辛いよね。
貧血でも経過観察って言われるんですか。
まあ、本当に病気で貧血になる、この赤血球が作れないとか、
あ、はいはい、
まあ、何かしらでできないとかだったら、まあ、多分薬とか治療が必要になるけど、うん、まあ、そうじゃないのか、そうなのか、まあ、もう体質なのかとかもあるんじゃないですかね。
貧血って女性の皆さんに多いイメージが勝手にあって、
うん、まあ、でも男性もあるっちゃあるけどね、
うん、だあんまりだから聞かないか、周りでね、その男性で貧血なんです僕みたいなのあんまり聞かないから、なんかでも女性からは貧血なんだよねっていうのなんかよく聞くから、なんか女性には多いイメージが勝手に、だその末端冷え性とかは女性多いじゃないですか、それぐらい の認識だから。
あ、まあ、筋肉の問題とかもあるのかもしれない、
ね、それで経過観察になるんだって今思ってね、
はい、
まあ、でも心配ですね、
お大事
に、お大事に、お気をつけて。
柴田六白さん、直腸検査は、
直腸検査
あれは多分40歳かな、
大腸検査、
大腸検査
40過ぎたら大腸検査、
そうそうそう、多分必須なのは、うん、まあ、別料金かもしれないけど40歳からだった気がする。うーん、多分予約したらやってはくれるんだろうけど、
まあ、多分だオプションにあったんでしょうね、うん、分かんないですけど、見てないですけど僕は。
あんつばさん、胃カメラ去年初めてやりましたが、口からだと運転、車運転できないと言われて鼻からやりましたが、ローションがなかなか取れなくて大変でしたと。一応運転でき、何も言われてないけどな、運転は。
だ多分その麻酔するからとかですかね。
そうそう、でも、うん、平気だったけど。ファミマの店員さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
国分寺公園行きたかったな、行けるかな、山形県からは遠いですねと。吉祥寺かな、
吉祥寺、
尾瀬のことかな、
尾瀬のあの上映会、
そうそうそうそうそう、
七人ライダー上映、
国分寺でなんか予定あります？
いや、ない、
多分。じゃあ吉祥寺かな、いいな、私山形県に行きたいです。
山形県さくらんぼのとこだ。
そうそうそうそう、桜も送っていただいたでしょ。
うん、
クラゲ見に行きたいのよ。
クラゲ、
あれ言ってないっけ、カモ水族館っていう、
カモがいっぱい、
違う字が違うのよ。まあいいやっていうところがあって、うん、
はい、
もともとあれこれ言ったよ、あ、言わなかったっけ、山形県に、はい、行きたくて、で銀山かな、温泉って言って、
はい、
有名なんだけど、そこが千と千尋の神隠しのモデルになった、まあ、何個かあるんだけど、いっぱい何個かあるんだけど、はい、あと有名であるんですよって友達から言われて、行きたいねってなって、で調べたら、はい、鴨水族館っていうクラゲをこの養殖なのかな、まあ、研究してってる水族館があるわけ、はい、もう本当にさ、写真今ツイッターフォローしてんだけども、このなんていうの、めっちゃでっかい水槽の中にもうクラゲはわんさかいるわけ。めっちゃクラゲ好きだわけ。で江ノ水とか江ノ島水族館とか行って、本当にクラゲの部屋で30分友達ぼーっとしてるわけ。
その辺の漁港行ったらいますよ。
じゃあああいうんじゃないじゃあああいうんが上にいたほしいのよ。
上にいるの、
だから一緒に海に入ったら、まあ刺されちゃうけど、なんだったら私ダイビング中にクラゲの大群来たら、まあ刺されたくないけど喜ぶぐらい好きで。
へえ、俺はちょっとあのなんだろう、クラゲの、うん、その好きな人、まあ、いるじゃないですか、秋山さん。
はいはいはい、
あれがちょっと分からなくて。
もういい、分からなくていい。だから最初 DMM 水族館もクラゲのとこ、うん、部屋があったわけ、
はい、
で2種類いたんだけど、この前行ったら1種類になって、しかもちょっとちっちゃくなってたわけ、少なくなってたわけ。
へ
ー、と思って。で最初オープンした時コロナ禍だったから人が少なかったから、うん、もうそれこそ本当一人で行ってずっと30分ぐらい、
へー
っつって、もうちょっとなんか柱みたいになってるから、柱のところでこうやってよくかかってからぼーっと見てて、でいう水族館が山形にあるから行きたくて友達と調べたんだけど、行くのにもほぼほぼ1日使っちゃうから、で、まあ、言ったら帰りにも使っちゃうじゃん、からなんか行ってもあんまゆっくりできないねってなって、はいはい、友達がお子さん連れだったから1泊2日ぐらいがちょっと限界ってなったから、2泊3日行けるんだったら行けるんだけどねっていう話をしている。行きたいんだよ。円楽さん、人間ドックが披露宴みたいだったって話、こんにちはと。
違います、ごっちゃになってしまってるんですよ
全部混ざったな、うん。万代さんもいらっしゃってます、こんにちはと。
こんにちは、
かわいいな。
万代さんとこの間遭遇しまして、
お
パレット前で、
お
なんでだったかな、あ、俺が月曜日か、市役所行ったんですよ。
はいはいはい、はい、
用事があってね、で市役所帰りにパレット前通ってたら万代さん見つけて、うん、万代さんがずっとペットボトルのラベルを剥がして、
あ、待って待って、
はい、
メールで来てる
じゃあちょっと読んで、
今読むの全部ツイキャス読めてないのに、待って、全部ツイキャス読んでからしろね、はい、だからちゃんと健康診断しろよ二人ともと、まあ、亡くなられた方のねお話しした時に、
確かに、
マチャさん、俺は貧血なくて金血と。ファイマの店員さん、吉祥寺でした、かっこ笑い。松田さん、吉祥寺行ったら七人ライダー T シャツ着せられると
俺のネタのやつね、
着てきてください、う
ん、皆さんが着てきてください。
あんつばさん、千と千尋の神隠しのモデルたくさんある説と、めっちゃたくさんありますよ。だから
なんかどっかは行ってなかったっすか。
あ、そう、長野行ったわけだから、山形のそこに行けなくって、長野にも調べたら長野にもあるけどどんなって、ちょっとだいぶ近くなるけどって、あいっすねって言って長野に行った。
長野のやつに行った
って、そうそうそう、はい、まあでもね、よく台湾の、8分がなんかもう一番モデルっていうけど、一応ジブリはなんか否定してるみたい。 違うよって言ってるだったような気がする。日本なのかな、うん、まあでも温泉街はそういう感じで取ったらみんなそうなるよってちょっと思ってるけどね、うん、はい。キクラゲは食感が好きです。キクラゲじゃないです、アニゾさん漁港にいるかっこ笑い万代さん、昔ストレスで体調不良を引き起こして大腸検査をしたことはあります。ポリープがありましたが悪いタイプではなかったのでなかったって安堵しましたが、検査を受けるまでの時間水分補給ができない、うん、下剤を2リットル飲むのがきつかったと。
そう、なんか胃カメラとか、うん、このあれやるとき人間ドックの前日って
あ10時以降かな、
9時以降でしたね、
9時以降、
夜9時以降からもう何も食べないでください、で朝も食べないでください、
水も飲まないでください、
で当日の朝は水も飲まないでくださいだったんですけど、
嘘、うち10時以降ぐらいから水飲まないでくださいだったよ前の日の。
え、いや水だったら飲んでいいけど9時以降はその、
まあ、食事はね、
食事はダメです、でもちろんアルコールもダメですみたいな。で当日は、朝のその水は水分補給程度に200ミリリットルまでにしてくださいみたいな指定は
あった。まあ、じゃああんまりあれがないのかな、あ、胃カメラじゃないからかな、
多分バリウムだったからっていうのがあって、その用紙にね書いてあったんですよ、うん、でこれってみんななんかきつそうだなと思ってたんですよ。
まあそうね、
それもちょっと平気でしたね。朝も別にお腹空かんかったし、
まあ普段の生活と真逆の時間だから
そう
体が起きてないんじゃない。
1日2食ぐらいだから、
円楽さん、僕は大腸検査は35からだと。で初回の35歳で便潜血があって内視鏡検査したらデカめのポリープがあって一泊入院で摘出したよと。医者から35歳でできるのは早いって言われたけど、ネットで調べたら誰でも普通にできるって、あいつやぶ医者だわと
、
いやまあ病気に関してはね、若いとか年とか関係ないから ね、まあ、ね本当に、クラゲ姫秋山懐かしいな、なんかそんな漫画だかドラマだか、
ドラマもあったね、
ありましたね、
なんだっけ、のん
ちゃん、
はい、
今の、職場の健康診断で直腸検査があるのでいつも申し込むんだけど検便だけなので面白い話がありませんと。へえ、まあでも職場のだからかな。万代さん、クラゲの部屋はテンション上がりますね。わかります、前もコメントしましたが、サンシャイン水族館の両生類コーナーでカエルを30分くらい可愛いな可愛いなを連呼しながら見つめてました。ごめんなさい、カエルがダメなんですよ本当にあの水族館にいるカエルさ丸いのよ。
マンダイさんが
可愛いな。
カエルのコーナーで30分ずっと可愛いなって言ってる姿を想像した。めちゃくちゃ面白いな。
すごいね。しかもサンシャイン水族館まで行って両生類コーナーなんだ。他にあるだろ。
最高だなマンダイさん。
サンシャイン水族館行ったら他にもあるだろ。秋山しか、ちなみに、チラウミ水族館行ったら、チンアナゴの水槽の前で30分。まあ、30分はさすがに邪魔なので、ちっちゃいからあそこ。5分ぐらい、かわいいな、かわいいなって言ってみて。
いや、5分ぐらいだったらね、全然。
あそこちっちゃいのよ、本当に。
うん、
チンアナゴがいるところ。うん、だからもう、で、子供たちもいっぱいいるから、うん、あーって言って、出てこないかな、1匹ぐらいとか。
そこはね、大人だからね。
そうそうそう。はい。万代さん、さすがだなとか。タキシーさんいらっしゃってますね。こんにちは、ともき、先日はお騒がせしました。
いやいや、怪我がなくてよかったです。
群馬の兄蔵さん、はい、群馬の島温泉も言われてると。あ、そうなんだ。じゃあ行こう。水は大丈夫よと。ファミオンさん、ちなみに私は脳ドック担当してますと。病院？
ファミマの店員じゃないの？
本当によ。円楽さん、9分ね、1分縮めてやるなと。すいません。8分じゃなかった。
ね、マンダイさん9分だった
よ。カエルの中にマンダイさんが紛れてもわからないもんだ。こら。ほら。
わかるよ。
わかるよ。でかいよ。
メガネかけてるんだろ。
そこじゃないな。こんにちは。この年の2月のイカメラ、メイキングヒラさん、こんにちは。今年の2月のイカメラの前の注射で血管が見えないって大騒ぎになって、後半麻酔が切れて死ぬかと思ったと。じゃあ出すときもあれだ。おえってなっちゃうんだ。怖い。ファミマの店員さん、今は、ファミマの店員さん、今は医療事務してますと。麻酔切れるの怖いな。
麻酔切れるって嫌だな。
牧山は麻酔切れる、切れる、多分切れないな。
俺も鼻炎持ってるから、鼻に何かを入れられるのが嫌なんですよ。
逆にでも別に口呼吸慣れてるからあれじゃない。
いやだから口からの方がいいってなるから、多分前、その胃カメラ一回やった時も、口からやった気がする。その時は確かもうなんか、あ、麻酔で意識失ったの鼻からやったのかな、もうそれすら覚えてないな。
鼻は多分でも意識あるはずよ。
鼻のとこの麻酔だけとかですよね。
そうそうそうそう、口とは違う。
ああ、じゃあ口かな。
はい、一回 CM 行ってからメール、
はい、
読みましょうかね。
はい、万代のメールを
あげるの
明けに、紹介したいと思います。チャンネルはそのまま、それでは一旦 CM です。
ユージロ
ハット
ケイジャージの
ウチナーグチ NOW。
さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら、
ラベラ、
ラベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
おっしゃ、行こう。
みんな入れたね。
入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか、
あ、初めたなこれ。
誰か入れたのこれ。
残念残念。
じゃあ俺行こうね。よいしょ。あ、俺も鍋らだ。
じゃあ俺も俺もね。
よしよし。
うわ、鍋らだ。
お、すごいな。
一発目だ。
じゃあそろそろいいのか。鍋らだな。
俺もそうそう、肉が鍋ら。
俺もナーベーラ。
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナーベーラやし。
おお、すごい。
いや、おーじゃないよ。
闇鍋じゃなくて闇ナーベーラ。
殺人じゃない。殺人じゃない
。涙が。
もはやもう優勝じゃない。鍋勝じゃない。
はい、4月6日木曜日10時40分になっております。木曜日ジンチャンプレやっております。
はい、メール紹介させていただきます。ともきさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
お待たせしました。月曜日、パレットの自販機で水を買い、手持ちの水筒に移し替え、仕分けしてペットボトルのゴミ箱に捨てようと、ペットボトルのビニールを剥がそうとしたら、剥がせず、そうしていたら、珍しい人がいると声をかけられ、見るとともきさんが、ペットボトルのビニールが剥がせず、苦戦している一部始終全部見られてしまいました。たまに出くわす剥がしにくいビニール、もう少し剥がしやすくしてほしいものです。ともきさん、今日は人間ドッグお疲れ様でした。
ありがとうございます。
そんなに面白い。
じゃあ、あの、なんだろう、ペットボトルなんだ、ラベルを剥がすのに苦戦してる万代さんが面白すぎたんですよ。
もうそれはでも多分ショー、あれを見ないとわからないだろうな。
いや、もうめちゃくちゃ面白くて、しかもなんかゴミ箱の前に万代さんがスッて出てきて、僕ちょっと遠目から、あ、万代さんだと思って、万代さんがラベル剥がし出したんですよ。で、僕バーって近づいてって声かけるまで、まあ多分1分もないですよ。見つけてから万代さんに珍しい人いるっつって、おですっつって声かけるまで1分しかないんですけど、それでずっとガシガシやってるけど全然剥がれてないですよ。キャップを一回開けてガシガシやってる時も、おーおーおー、お疲れ様ですって万代さんが言って、どうしたんですかっつって、あ、今ちょっとこれを捨てようと思ってって言ってて、あ、そうなんすねっつって、じゃあお疲れしたっつって離れて、一回振り返ったら、振り返ってもまだずっとやってる。どんだけかかるのと思って、もうそのゴミ箱の前でラベル剥がせない万代が面白すぎて、
万代観察楽しいよねとか、ペットボトルのビニールちゃんと剥がす万代さん偉いとか
偉いんですけど、それが全然できてんかったから、
偉いとこ見られてなーって万代さんから来てます。
最高でしたよ。
ありがとうございます。
お待ちしてるとこに合流してきましたけど、
まあ、人間ドックの話ですね。あの施設、自分の職場も使ってるとこだったから、おーとなりました。秋山さん、いよいよ東京で7人ライダーの上演があるですね。いろんな人に見てもらいたい作品、終わりの後のトークライブも楽しんできてくださいね。それでは放送頑張ってくださいと。ありがとうございます。はい、5月の、そう、先週、まあ、情報公開ありますよって言って、ちょっと待っててくださいって。で、
はいはい
はい、4月の1日に、チケット販売、まあ、情報公開と一緒にチケット販売開始しますっていう話を先方としてたんだけど、
はい、
この先方のチケット販売スケジュール、この、まあ、他の映画とかも上映してるから、に合わせることになって、ちょっとま、日にちがちょっとずれたんですけれども、5月の14日日曜日14時上映開始。アップリンク吉祥寺さんの方で、
はい、だから東京行くんですね。
そうそうそうそう、で
大阪ライブがね、
そうだからすごいよ、
前日にあって、
もう西から東から南から、
お
お、もうすげえ、なんかすげえすげえ人間みたいになってるけどと思いながら、
ビャンビャン飛び回ってね、うんうん、
一個も演技しないで帰ってくるけどね。
受付しに来て。
まあ言った、まあ言ったらほら、上映で出てはいるから、うん、なんかスタッフとして行きますって過去、いつも書いてんだけど、うん、じゃ出てはいるんだよなと思いながら、何しに行くんだろうなと思って、何しにというか。
上映会のね。
そう、一応でもまあ、映画館、本当に映画館なんですよ。
はい、
ミニシアターみたいな感じでやるので、はいはい、向こうのスタッフさんが全部やってくださってはいるんですよ。うん、で、まあ普通、必要な情報のやり取りのところだけではあるんだけど、ので、まあ、当日行っても、 なんていうの、受付とかもぎりとかする必要はないので、まあ、何かしらお出迎えしながら、まあ、大体上映映像が94分。で、プラス50分ぐらい、ひとしさん、ヒープのトークショーの時に、まあ、司会をするのか、で、私と直高も行くから、はい、まあ、もう3人とも出ちゃって、一応、まあ、司会しながら、で、お客さんから質疑応答を受けて、まあ、3人とも受けるのか、みたいな、感じに。そう、あんつばさんとね、からも来てますが、はい、大阪ライブツアーと被るって来てるんですけど、うん、これライブツアーを、なんつうの、ライブには被らないようにわざ、まあもちろんしてるさ。
うん、
で、するんだけど、ツアーがあることとか知らないっさ。意外にそういう情報って回らないっすよ。
我々には来てなくて、僕らもあの情報公開してから大阪城ツアーがある。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、
あ、そうなんだ。告知が出たのと皆さんと同じタイミングで我々も知ってますから。
そうそうそう、なんならね、石垣の時なんて、ツアーに参加する予定になってるのに知らないっていうね。
そう、俺、ついてから言われたから。
ついて、しかもライブ終わった後だよね。明日の確認しますって言って、うん、明日のツアー参加するの誰誰誰誰と誰誰と、あとトモキーみたいな。トモキ
ーえ、ツアーって何って言って。
だから10時間前ぐらいにね、知ったみたいな感じだけど。はい。なので、まあまあ、だからちょっとまあね、もう知らずにツアーの方参加されてて大阪にいる方もいるんで、ちょっとこっち来れないっていう方もいらっしゃって申し訳ないんですけど、うん、まあ一応復帰の前日、はい、まあ前日っていうか復帰の日に本当はやりたかったんだけど、そう、まあ月曜日なので、はい、ヒープがね、まあラジオがありますので、うん、日曜日にやりましょうっていう、はい、まあもともと、本当はまあもちろん舞台やりたい。で、実際上映したいけれども、まあもうバイクの消防だったり、そういう会場を選ぶなとか、人を全員連れてくとかっていうのが、まあ大変で、で、今回、手だこホールのを、もう普段映画作ってるような方にちゃんとお願いして映像、うん、もうカメラも5台ぐらい入ってくれて、マイクも全部設置して、で、編集もスイッチングもしてもらったやつを、はい、テロップつけて。
へぇー。
まあ、もともと別のところでちょっと依頼があってしっかり撮ろうみたいな感じだから、
はい、
なので、まあ、それだったらいけるんじゃないですかってひとしさんに言って。映像上映だったら東京行けるんじゃないですかってちょっと前に言って。でもひとしさんは、いや、やるなら舞台がいいってずっと言ってたんだけど、まあ、なかなかね、実現がすぐには難しそうなので。
でも、いち早くね。
そうそうそうそう。
まあ、たちにも見てもらいたい
っていうことで、まあ、今回初、だから、初めてすぎてからもさ、うん、ずーっと映画館の人にさ、すいません、これって何が必要ですかとか、もうなんか、これってチケット買うのってどうしたらいいんですかみたいな、もうなんか、お前ちょっとは調べろよみたいなことをずっと聞いてる。
みんなから、
みんなが、ね、寂しいらしいので、ともきの横にする？それともちょっと画面切り替える？
いやいや、皆さんのコメントがね、来たから急遽置いただけなんで。
あらか危険？
はい。
はい。でも大阪城ツアーで説明する人、シンなんだけど、シンは最近までそのこと知らなかったって。
そう。
シン、そんな大阪城のイメージないけどな。う
ん、シュリエーってなるじゃん。
ね、旧具しかしのおじさんいらっしゃってますね。あれ、荒垣さんがいない。
いないです。
ともきくん元気。
元気。
秋山さん、ほら行ってこうね。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。早い、相変わらず。はい。GT200 さんもいらっしゃってますね。
ありがとうございます。
はい。なんかね、沖縄フェスティバル、
うん、
もあるみたいで。
フェスティバル、
あの
国際映画祭じゃなくて、
うん、あ、違う5月よ、東京で、代々木公園でやってるやつ、
はいはいはい、毎年やってたやつだ、
そうそう、
コロナ禍であれなって
そう、だから多分久々なんだろうけど、だからなんか、いろんななんか、向こう、めっちゃ、で、他事務所ですけど、ゴエクエーションさんもその日、東京でライブなんだって、でもうすでにそっちのチケット買っちゃってるっていう方もいらっしゃって、なんかもうそう、いろんなところで東京で沖縄してるなっていう。うちの編集マンがいらっしゃいました。
あ、本当だ。編集マンが来た。
はい。もう一つメールいただいてますので。
はい、ありがとうございます。
ともきさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。勝手にマイクを見守りたい、あんつばです。かっこラジオカーデビューと。マイクおめでとう。さっきまで沖縄チャンネルを見てました。純選手、秋山さん、マイク、パンプキンの沖縄そばベスト3を見ましたが、明日から本島で国頭村に行くので、はい、秋山さん、ともきさんがおすすめの北部の沖縄そば屋さんはありますかと。
北部か。
私さ、北部行くときも絶対あそこだわけよ。美ら海水族館の手前の、岸本食堂、ちょっともう言ったらベタっちゃベタなんですけど。
昔食った、あれ、ヤンバルそばだったかな、行ったの。ぐらいしか行ったことないんだよな。あとはもう女村の
違うな、
早期が死にでかいところ、
ああ中村かな、仲間かな、
うん、ぐらいしか行ったことないんだよな。
あ、お、新しくなってる本部そば、 めっちゃ外観綺麗になってる、今 Google さん見たら。
かもう夕方たまに CM やってたウフヤじゃないですか。ウフ
ヤ、あ
ウフヤウフヤっていう CM やってた。
やってたね。ウフヤ美味しいよね。
ね、なんかすごい、
なんかいろんなところにあるさ。で、なんかいろんなところにあるし有名だからと思って、ちょっとなんか富城かなのところに行くときにおすすめされていって、うん、でもいろんなとこにあるよねみたいな、よく名前も聞くしって言って行ったら、普通にって言ったら変だけどめっちゃ美味しかったわけ。だから多分北部のがでも本店だよね。だから行きたいなと思ってる、うん、なんかごめん、あんまりすいませんね、北部がちょっとあんまり詳しくなくて。
アニゾウさん、万代さんが被りました。
お
大宜味村の前田食堂の、
あのでっかいやつね、
肉野菜そば、知らない。
なんだっけ、肉野菜そば、めっちゃ有名さ、あの前田食堂の超大盛りのやつよ。
いやー、わかんない。
そうだ、
ハブ食堂のイメージしかない
さ。あー、でも本当にあんな感じといったらあれだけど、ウフィアは美味しいけど山奥感がねー、
本当だね、本店がね。
あ、なんだ、万代そばとかないの。なんかそのTikTok じゃない YouTube、まあ、
はい、
このビーチというか海が見えるところで4人でただただ並んで自分たちの好きな沖縄そばベスト3を発表しようっていう、はい、なんか本当にただただ喋ってるだけなんだけど4人でワイワイ、で、誰も北部が出なかったわけ、
うん、
でなかなかやっぱり事務所が那覇にあったりとかもするし、
まあね、僕らのメインの活動場所が、まあ、
そう、こっち側に住んでるからやっぱ中部南部になってしまっていて、うん、で見てくださってる方にもなんかおすすめ教えてくださいって書いてコメントの方にあるに、うん、名護にある、
はい、
なんだっけな、
名護か、名護もな、
なんだっけな、なんか3人ぐらい書いてくださってたんですよ、同じお店の名護の、ね、
なんだろう、
なんだっけな、沢待ってよ、
はい、
待ってよ。なんだなんだ、
万代さんから鈍定情報が来た。まあまあね、富城に鈍定ができたっていう。
海洋食堂ってどこだっけ、うるま市かな。
あ、いや、海洋食堂が名護にもあるんじゃないかな、かな、ステーキとかあるとこですよね。
そうの、油脂豆腐そばが美味しいとか。
あっち行ったらステーキしか食わんからな。ステーキかもお魚。
国神か、でも国神はだいぶ国神だよね。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、やばい、そろそろ時間が。
やんばるそば食ったのも、でももう10年前ぐらいじゃないかな。
元部にある沢屋、うん、
沢屋、
沢の屋、
沢の屋、
沢の屋、なんかお茶かな、 お茶の茶の字の字なんだけど、が美味しいってコメントで 2,3 件来てたんで行きたいなと思っているなおです。
海洋食堂の、じゃないの、海洋食堂じゃないっけ、ステーキとかあるとこって、名護の
あれは違うんじゃない、アヒルのあれでしょ、ヒートゥーとかアヒルって書いてるとこでしょ、黄色いもう超有名なとこでしょ。
あ、分かんない、そこまで分かんない、ステーキ食いに行くとこのイメージしかない。
名護食堂で調べてみる。
なんか最近はあれですね、そばで言えば宝の方に、おろくのもうちょい宝の方にあるところが結構みんなよく載せてますね。名前忘れたけど、宝屋だったかな、それこそ。
あ、違うな。
なんか本当に民家というか、沖縄によくある外人住宅みたいな、
はいはいはいはい、
戸建てみたいなとこでやってる蕎麦屋さん。若い子たちがやってたイメージあるんだよな。
名護曲がりじゃなくて有名なのは。
いや、わかんない。あれ名護曲が
り。ヤンバル食堂はベタだしなって。万代さん、宮里蕎麦も有名ですよねと。あそこはもう有名中の有名よね。
あ
そこはなんか夜間で出してくれるところ。あれも北部じゃなかったかな。
わかんない。
ヤンバル食堂も行きたいんだよな。
撮影で行った撮影の現場として使って、そのままそこでそばお昼食べたのがめっちゃうまかったんだよな。
もうさ、本当にもう自分で編集してて本当にもう毎日沖縄そば行きたくなるわけよ。
あ、
だからもうなんか今日この一本、最初から最後までこの沖縄そばの取材行ってるやつ一本、まあ、自分が出てる出てないに限らず編集するってなったら、うん、食べる前までを午前中に終わらせて、食べるところはご飯食べてからやるわけ。
あ、はいはい、
お腹いっぱいになってからじゃないともう辛くて、
あ、
辛くて
はい、夜間で出し巻きのうどん福岡だ
沖縄にはないですね、あそうそう沢の屋この字ね、お茶に話すに、まあ、のはなんて言うんだろう、なんかよく名前とかで使われる、はい、で屋号、屋根の屋沢の屋、いやもう本当にね巡りたい沖縄そば屋さん、全部が帰ってくる。
な
んか
沖縄そば一個だけ聞きたいんですけど、はい、いくらだったら出せる？
全然、
え
別に
1000円ぐらいい
って、あ全然全然、私基本的にはあれ食べたいと思った食事にはそんなに糸目つけないよ。
いや俺ね
あんま値段見ない、あ高いと思うよ、うん、沖縄そば1000円高って思うけど、うん、まあ別にでも美味しいって言われたらまあまあまあまあつって、
まあまあ、だ僕がこの間行ったのが国際通りにちょっとできたから、うん、あのヨメニーが
やってる、あ、はいはいはいはい、
やってるその蕎麦屋さんが、うん、まあ一応国際通りにあるから多分まあ観光の方向けの、まあまあそうね、ちょっとお高い値段だったけど美味しいって聞いたから行って、うん、900円ぐらい、まあでもボリュームとか見た目のインパクトがすごいから、うん、全然はいおすすめではあります。麺も美味しかったしもちもちで、ぜひそこも行ってみてください。
GT200 さん、名護はこうちゃんそば行ってみたいですと。
いや、わからんな。
あれ、こうちゃんって書く、読むんだね。ずっとさっちゃんかと思ってた。あの、ジュンとマイコが言ってるわけよ。私、なかなか沖縄チャンネルの撮影で名護行けなくてからさ。そう。あの二人がよく知ってます。
うん、はい。サバは俺も5、600円だな。はい。というわけで、この後生配信ありますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。というわけで、本日の木曜オリジンジャンプルは以上でございます。この後生配信、TikTok と YouTube、やっていきます。トモキと、
はい、劇団オーダーから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ。